Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、7月18日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
暑かったね。
暑かった。
疲れた。そっち雨が降ったんだよな。
忙しかったけ汗かいたよ、
痩せたね。
いや
いつももね、雨が降るとか言って通知は来るんだけど全く降る気配がない。で、仕事が終わってからなんかパラパラパラっと降ってみたり止んでみたりを今繰り返してますけどね。
こっちは結構なんかゲリラチックな降り方したよ。
氷は降らんだった。
いや、なんか忙しくて見れてないけど、すごいなんか音が聞こえてきて、えって見て、あれなんかすごい降ってるねとかって話。
関東の方は今日氷が降ってますよ。
あ、そうなん。
2センチぐらいの。
積もったってこと？
積もるまでは行ってないみたいだけどね。氷の塊が降ってたみたいですよ。
へー。
氷が降るし、豊島区の方でなんか氷が降ったって言ったな。豊島区、北区。
本当だ。
あと、その氷が降った後に今度道路が冠水してえらいことになってますよ。
大きいね、これ。
そうそう、2センチぐらいあるって言ってた。
あのウェザーニュースに手に載せた写真があるけど、大きい。
大きい大きい。
氷っていうか氷じゃんこれ。
もう氷の塊が降ってたみたいよ。
へえ。
で、今は京都の方で記録的短時間大雨情報が出てますよ。伏見区のあたり。
ほら、ジオちゃんのお住まいの辺ですよ。
17時18分に記録的短時間大雨情報が出てます。真っ赤かになった雲がありますよね。
でもこれ今の時間は京都じゃなくて大阪と兵庫の境目ぐらいあるよ。
またそっちの方へ移動するのか。今日はあちこちで異常気象。新潟の方でもなんか午前中は大雨になってるしね。で、外国ではなんか大きな地震があちこちで起こってるしね。
え、そうなんだ。
ロシアとチリだったかな、震度5弱ぐらいの、まあ大地震って言ってもそこまで大きくないから、震度5弱ぐらいの地震が起きてますよ。異常な気象があちこちで。幸い島根はそこまで氷が降ったり大雨になったりっていうのはないですけどね、今のところは。 ということで、まあ3連休が明けてスキちゃんも忙しかったでしょうし、3日も休んだ皆さんはお忙しかったんでしょうね。
あのていうかさ、なんで普通にやってるの？
ね？普通にって。
久しぶりにスカイプで収録してるのに何も説明ないわけ。
スキちゃんの MacBook Air が、あ、まだスキちゃんお金払ってないからスキちゃんのじゃないのか。
ケイト君の MacBook Air が
順調にセットアップも終わって、今日は普通の収録ですけど、あれ？今これイヤホンやっつけてるよね。
つけてますよ。
若干僕の声が返ってくるな。まあいいか。
音質どうなんでしょうね。
音質は多分いいと思いますよ。
あのオーディオハイジャックもすぐあの何レ、うん、あのレコードボタンを押したらすぐ録音が始まった。前はあのタイムラグがあったのに。
やっぱり SSD だから早いんだろうな。
わ、動きは早いですねやっぱり。
ネットとかもブラウザとかも使ってみた？
いや、使ってないです。
多分それらも早いと思いますよ。
あの電源を、
うん、
たあの何、まあ、立ち上げた時のあれが早いね。その立ち上がりが、
あ、
全然違うけ。
それはもうハードディスクから SSD に変わっただけで違うからね。
なんか猫に小判ならんようにせんといけんですけどね。
猫に大判だね。
大判。
さあ、これを使ってスキちゃんは何をするのでしょうか。
うん、ちょっと、うん、ちょっとね。
ちょっと何？
いや、まあ、なんか Mac で何ができるかっていうか、あの、みんなはなんで Mac を使ってるんだろうって、ちょっとそもそも疑問が湧いてきたり、なんで Mac だ、Mac にこだわってんだろうとか、あの、
Windows が嫌いだから。
いや、そこを思いながらその、うんうん、Mac の魅力にこう迫っていきたいなと思ってますけど、あの小暮さんからあの、うん、その私がこれから Mac いろいろ勉強したいと思ってましたら、その学んだことをぜひお披露目してくださいっていうリクエストをいただきましたんで。
お披露目していかなきゃね。
今日はこんなことがあのできこんなことをしてみましたみたいなのを言っても、まあ、みんな知ってるでしょうけど。、うん、
そうだろうね、
うん、
この今日のマックってコーナー作らないけんな。
今日のって平日はなかなか色えんけ、今週のみぐらいにしとってください。
今週の、うん、な、今週金曜日に楽しみにしておきましょう。
いやいや、だけ平日はなかなか色えない中に。まあ月曜日かな。
来週の月曜日。
うん、かな。
はい、ということで毎週月曜日新コーナーがスタートしますんで、皆さんお楽しみに。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は旅ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチになった記事です。高速道路各社お盆期間の渋滞予測ということで記事が上がってました。ネクスコ東日本、中日本、西日本、そして本州四国連絡高速道路、日本道路交通情報センターは7月14日、今年の8月5日から16日までの12日間、お盆期間の 渋滞予測を発表しましたということですね。渋滞回数を、それぞれの 日にちで比較すると、下りのピークは11日、上りのピークは13日から15日ということだそうですね。今年のお盆はどうなってるんだっけ？
長いですよ。あの、私的にはあの11日の金曜日があの山の日、
はいはいはい、
なので金曜日から休みになる人が多いと思いますけど。
そうだね、
うん、
金曜日から11日が金曜日だから下りのピークは金曜日ってことか。
うん、
で上りのピークは13から15、
日月火ぐらいですか？
日月火ぐらいですね。スキちゃんは15日まで？
いや、あの、私地元の花火が16なんで毎年16まで休みです。
あ、なるほどね。
うん、
で2日出たらまたお休みだね。17、18と、
ね、うん、
はい、そしてでですね、各社の特に長い渋滞予測ということでね、まずネクスコ西日本は下りは東北自動車道8月11日午前10時ごろ八坂北パーキングエリア、
違う違う、矢板です、
うん、あ、矢板北パーキングエリア付近が45キロ、そして上りの方は関越自動車道8月14日17時ごろ高坂サービスエリア付近が45キロの渋滞を予測していると。ネクスコ中日本は下りは中央自動車道8月5日午前7時、そして11日の午前6時、12日の午前7時ごろ、相模湖インター付近で45キロ。で、上りが東名高速道路の8月14日17時ごろ、大和トンネル付近が40キロ。そしてネクスコ西日本と、本州四国、本州四国なんだっけ、正式名称は。本州四国連絡高速道路か、こちらは、下りは中国自動車道8月11日午前7時ごろ宝塚東トンネル付近35キロ、上りは神戸淡路鳴門道の8月15日18時ごろ舞子トンネル出口付近が40キロと。気が遠くなるよな、こんな渋滞に引っかかったら、
うん、私あの経験がないのでどんなもんなんかがわからないんですけど、
あの最悪の場合はもう渋滞というかもう停滞してしまってるからね、完全に止まっちゃう。
あの、何が心配って、トイレが心配ね。
あー、それはあるわな。で、付近のサービスエリアはこの渋滞を避けようとしてみんながそこへ入って休憩しようとするから、付近のサービスエリアのトイレも満杯になるよね。
うん、
はい、ということで、まあ高速道路を使って田舎へ帰ろうという方、十分お気をつけいただきたいと思います。まあ時間をずらすだけでもだいぶ違ってくるみたいなんでね。
うん、大変だよね、車で移動する人。
まあね、高速道路と言いながら低速で走んなきゃいけないからね。
うん、
はい、そしてもう一つは、旅ネタですね。ギズモードジャパンにあった記事です。ハワイ・ホノルルで道路横断中の歩きスマホが違法になるという記事が上がってました。アメリカでは結構歩きスマホ、
うん、
罰金取るとこあるんですよ。で、この度ですね、ハワイのホノルル市議会が歩行者が道路横断中に携帯電話を使うことを違法にする法律を可決させたらしいですね。で、違反して捕まった場合は この法律を破った回数に応じて15ドルから99ドル、日本円で1700円から1万1000円の罰金を払うことになりますと。これ歩きスマホといっても、あの横断してるとき、道路を横断、歩道はいいんですけども、まああんまりよくはないんですけども、道路横断中に携帯電話使ってるのを見つかると捕まっちゃうということらしいですよ。
まあ危ないよね、車が通るところだし。
そうそうそうそう、日本は歩きタバコは違反になるとかあるよな、確か。さすがに歩きスマホが違法ってとこはまだないじゃない。
ないんかな、
あまり聞かない。タバコはダメってのは結構あちこちあるよな、
うん、
歩きながらの
都会の方とかね、
うん、とかあの観光地とかあるよね。ということで、ハワイに行かれる予定がある方、横断歩道ではポケモン GO をしないように気をつけましょうね。
まあ一番は そこっていうか、そこじゃないかもしれんけど、それも一つの大きなあれだよね。
まあね。はい、それでは次のニュースですが、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone8 のタッチ ID は電源ボタンに統合される、フォーブスが言及という記事が上がってました。サプライチェーンから入手した 3D CAD データをもとにレンダリング CG を作成して、これまでの噂をまとめたものですが、記事の中では電源ボタン内蔵のタッチ ID についても言及されていますと。当初タッチ ID は有機 EL ディスプレイに内蔵されるんじゃないかっていう噂が流れてましたよね、
うん、
ただこのタッチ ID の、有機 EL ディスプレイに内蔵させると精度が悪くなると、で実用に足らないことから、その代替として電源ボタンの下半分をタッチ ID にするというプランに変更されたと見られていますということらしいですね。
電源ボタン、
うん、電源ボタンがね、なんかサイドに来るみたいなんですよ。このレンダリング画像で見る限りでは、液晶を手前にした時の右側のサイド、ここにどうも電源ボタンが来るんじゃないかと。あ、電源ボタンっていうか今のスリープボタンだよな、
うん、
あそこにタッチ ID を内蔵させるんじゃないかってことらしいですね。ただこのここへタッチ ID を持ってくるとですよ、あの多くのケースってここむき出しになってないよね、スリープボタン。今僕はあのシリコンタイプ使ってるんだけど、シリコンで覆われてるんよね。
え、
こういう作りができない。穴開いてる？
開いてないよ。
開いてないでしょ。
開いてないわ。
多分シリコン系のケースだと穴を開けずにそのシリコン部分を盛り上がらせておいて、そこを押すことで真下のボタンを押すような形になってると思うんだけどね。ただ今のタイプのケースだと多分ダメなんだろうね、ここにタッチ ID が入るってことになると、
う
ん、
そうだね。
果たしてこれが使いやすいのかどうなのか、あと果たしてこの、まあ、大きさが大きくなるのかな、幅が広くなるのかな、じゃないと指紋もなんかちゃんと取ってるのかっていう風な疑問も湧きますけどね、
うん、そうだね、
うん、
普通に考えたら親指だよね、だいたい触るのって。
そう、どこ？
あのこの横の今のスリープボタン。
ああ、なるほどね。うん、そうだね。 持ってると。
人差し指とか言われたらちょっと痛しいよね。
うん、でもそこは多分自分で決められるんじゃない。
うーん、
今でも立ち ID って自分の好きな指登録できるじゃない、
うん、そうだね。
うん、あとあの後ろにリングつけてる、あ、リングつけててもやっぱり親指が来るか。そうだね、なんか使いにくいなって感じがしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュースですが、これは来年の iPhone の話になりますね。ひなきなさんの方にあった記事です。2018年発売の次世代 iPhone は 6.2 インチの有機 EL ディスプレイ採用との怪しい噂という記事が上がってますね。これ中国のウェボの方が元記事のようですけどもね、新しい iPhone は 6.2 インチの有機 EL ディスプレイを採用するとの情報が報告されているということだそうですね。で、ここの中で次世代 iPhone の名前が iPhone 8S Max という名前になるっていうふうに書いてるらしいんですよ。そんな長い名前になるか。
今年出るやつもまだはっきりせんのに来年の話言われてんな。
鬼が腹抱えて笑うわ。
来年、
もう来年の話が出てるみたいですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナさんの方にあった記事です。 iTunes ストアの映画のバナーが絵文字を使ったデザインにという記事が上がってました。本日アップルが7月17日のワールド絵文字デイ、国際絵文字デーらしいですよね。これを記念して iTunes ムービーストアの映画のバナーを絵文字でデザインするキャンペーンを実施していますと。
なんだこれ。
で、これ元記事に、まあ、あのスクリーンショットがあるんですけども、一番上にある画像、
うん、
これディズニーの、モアナと伝説の海のバナーとなっているそうですね。まあ、言われてみれば、はあ、なるほどって感じはするけどね。女の子がモアナで、まあ、海が舞台になってる。あ、火山も噴火するんだなってのがわかるよね。ただ日本の葛飾北斎のなんか富士山みたいなのもあるよな、これ。
え、どこ見とる？
ん？一番最初の画像。
あ、
あと他の映画も絵文字を使ってる。この絵文字から何の映画かっていうのをね、考えなきゃいけないんですよ。
このムービーストアって iPhone では見れんってこと？
iPhone ではどうなんだっけ？
iPhone 変わってないですけど。
iTunes ストアのムービー変わってない、
うん、変わってない、今見たけど。
じゃあ Mac だけか、今 iPad の方も、あ、iPad も変わってないね。ってことは Mac だけなのかもしれない。はい、まあ、アメリカ時間の17日、日本時間だとまあ18日になりますけどね。1日だけの
キャンペーンだと思うんですよ。ね、
うん、はい、なかなか面白いですよ。はい、そして絵文字絡みの記事がもう一つ、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iOS や MacOS に追加予定の新しい絵文字の一部デザインを公開という記事が上がってました。今年後半に追加される予定の新しい絵文字の一部デザインを公開しましたということですね。新たに追加される予定の絵文字は先月にリリースされた、ユニコード 10.0 の新しい絵文字計56種類で、その中から シマウマやティラノザウルス、ゾンビ、エルフなどの絵文字のデザインを公開していますと。なお、これらの新しい絵文字は今年後半にリリースされる iOS 11や MacOS 10.13 で利用可能になる予定ですということですね。ティラノザウルスなんかちょっと太ってない？これなんかずんぐりむくりになってない？
ちょっとマッチョな感じですか？
ゾンビもなんか怖いっていうよりもなんか笑けてしまうんですけど、
なんかイラストのタッチがやっぱりちょっと日本離れした感じだよね。
そうだね。ということで今年後半には新しい絵文字が追加されますよと。ヨガもあるんだな。
ヨガ、
ヨガ、座禅か、
座禅組んでるな、瞑想か、
なんかそんな感じだね。ここの記事に上がってるエルフってなんだろう。なんかのキャラクターのこと？エルフって。
私もちょっとわからないんですけど、エルフって。
エルフ。
ゲルマン神話に起源を持つ北ヨーロッパの種族。
種族？
でウィキペディアには書いてある。
書いてある。なんだろうな、ここで出てくるエルフってのは。なんか出てくる？
どう説明したらいいんですかね。
説明の難しい説明なとか。
なんか北欧神話に出てくるとか。
神様ってこと？
エルフ
神話に出てくる。
エルフへの信仰。あ、日本語では妖精あるいは小さな妖精と訳されることも多いって書いてありますよ。
ここに出てくる絵文字にそれっぽいものはないな。
妖精？
妖精。
これじゃない、あの下のゾンビの横のあの黒いお姉さん、金髪っぽい。
これ人を指してるの？
かもしれんよ。
そうなのか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。カメラの北村の一部店舗で iPhone6S 以降のモデルを対象にしたディスプレイ当日修理が可能にという記事が上がってました。 Apple 正規プロバイダーカメラの北村の渋谷ヒカリエシンクス池袋丸井町田丸井横浜モアーズ、金沢、高林坊、東急スクエア、梅田、蔦屋書店の間違いじゃないかな、これ。
多分ね。
ナンバーシティの店舗で iPhone6S 以降の端末のディスプレイ当日修理が可能になっています。ということはそうですね。これまでは預かり対応ということで、だいたい3日から5日かかってたんですけども、持ち込み修理、まあ、あの込み具合にもよるんでしょうけどもね、即日交換が可能になってますということらしいですよ。
ディスプレイ？
ディスプレイが割れた時、あの 6S 以降はタッチ ID がついてるんで、あの正規プロバイダーじゃないと交換した後タッチ ID が使えなくなっちゃうらしいんですよ。で、それができるように、 なってる店舗もありますよということらしいですね。だからジーニアスバーへ持っていかなくても、
うん、
修理は可能だということらしいですよ。
うーん、
都会はアップルストアがあるからこういうのは田舎に作っておくれよって気がするけどな。
そうだね。
ねえ、私も、あ、そうそう、僕液晶が割れたって話したっけ。
誰に
落として、いやいや配信の中であ
んまりしてないような気がするけど、あの
じゃないかな、
ツイキャスでちょっとひなんか落として響いたっていう話をチラッとした感じはするけど、
うん、あれ僕はひびが入って、ああこれは修理に出さなきゃいけないと思い込んでたんですが、実はひびが入ってなかったというのが昨日気がついてね。ガラスフィルムを貼ってたんですけども、表面は何ともないんだけども中にひびが入ったんですよね、落としちゃって、
うん、
で、ああこれは液晶にひびが入ってしまったと思って、で剥がすとそこがボロボロ落ちるんじゃないかって気がしてたんで、剥がさずにずっとそのままとりあえず使ってたんですよ、
うん、
そしたら昨日になってそのひびがこう広がってるんですよね。広がってるんだけども液晶の表示に何の違和感もない状態、
うん、
あれおかしいなと思って保護フィルムを剥がして、保護フィルム、保護ガラスを剥がしてみたら、保護ガラスがねどうも二重になってたみたいなんですね、私が使ってるやつが。表面側のガラスは割れてないけども液晶側にあるガラス、これにひびが入ってたんですよね。なので結果的には iPhone は無傷の状態で、ああ助かったって思ってたんですよ。
あの保護ガラスってガラスフィルムだよね結局。
そうそうそうそう、
うん、
ちょっとお高いの使ってみたんですよ。消費税込みで2,700〜2,800円したかな。
へえ。
ちょっといいやつを使ってみたんですけどね、
保険、
それが功を奏した。うん、でこれ修理してないけんはと思って、そのアップルケアに入ってて、まあ、いくらかかるかっていろいろ調べてはおったんですよね、
うん、
で液晶の保護ガラスの交換だと3000いくらで交換はしてもらえるんだけども、まあ、それこそ島根にはジーニアスバーもこんなガラス交換してくれるとこもないです、送んなきゃいけないんですよね。でもう一つの手としては、あの昔ながら あの整備済み品と交換してもらうっていうのもできるんですよ、
うん、
ただそれをしてもらおうとすると1万円ちょっとかかるんですよ。ただもうこれ購入してぼちぼち1年、
うん、
まあ、まだ1年には来ないけどね、あのバッテリー、その整備済み品にしてもらうとバッテリーが一応新しいのに変わるわけよね、
うん、
中身が。それはそれでいいのかな。それにそうすると壊れたのと整備済み品と交換だからすぐに使えるなってちょっと思ってたんですよ、
うん、
ボーナスも出るしなと思ってね。ただそこの出費がいらなくなってホッとしてるんですよ。私は別の出費がちょっとかかることになってしまいましたけどね。
その話はまた後
でね。
痛い
言わせねえ言わせねえ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 iPhone、iPad ユーザーは要注目、JTB の国内旅行ガイドブック8冊が iBooks 限定で無料配信中という記事が上がってました。JTB パブリッシングが iPhone および iPad に最適化した国内旅行ガイドブック8タイトルの無料キャンペーンを実施中です。 iBooks から無料でダウンロードして読めるので iPhone、iPad ユーザーは要注意ですよということですね。
要注意じゃないでしょう、
ああ要注目ですね。
注意してどうすんね。
この旅行ガイドブックですけども、マニマニプラスモアというものだそうですね。今回投入されるのは東京、京都、それから札幌、小樽、富良野、旭山動物園、それから沖縄、あと鎌倉、江ノ島、銚子、
逗子、
あ、逗子、葉山、それから横浜中華街、大阪、そして福岡、門司港レトロ、太宰府の8冊ということだそうですね。この度 iBooks ストアでの発売にあたり、8月25日まではダウンロード無料キャンペーンを行うというものだそうですね。夏休みにどっか旅行に行こうかなっていう方、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
これどうやって iBooks に登録あれするの？
この記事の下にそのマニマニマグっていうサイトの URL があるんで、そこへまず飛んで、下の方へずっとスライドしていくと iBooks から入手っていうのがあるね。8種類。
うん、
ここをタップすると多分 iBooks が立ち上がってデータを保存してくれるんじゃないかな。今ちょっと iPad でやってみましたけど、iBooks が、iBooks が立ち上がって勝手にデータを読み込んでくれますね。
これ iCloud をしようって出てきたけど、
iCloud をしよう。
うん、iCloud for iBooks っていうのが開いたよ。
iCloud for iBooks。
iBooks から入手って押したら。
僕はもう iBooks がいきなり立ち上がったけどな。
あ、
その画面で何をしろ
って。で、iCloud の iBooks って今はしないにしたら普通に開いた。うん、
あ、そこはだけにしといていいんじゃない？
うん。
はい、ということで、ぜひ皆さんもダウンロードして入れとくといいと思いますよ。無料ですからね。
これいいね。
うん。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。スカイプアップデートが不評、一部機能を復活という記事が上がってました。マイクロソフトは大幅刷新したスカイプがユーザーに不評であることを受けて、ユーザーからの意見を取り入れることにしたということだそうですね。これ特に、iOS 版、それから Android 版かもかな、 UI がごっそり変わっちゃったんですよ。
うん、
で、非常に評判が悪いと、ユーザーから。
うん、わかる。
今までは5段階中 4.5 の星がついてたらしいんですけども、新しいバージョンに関しては星 1.5 になっちゃってるそうですね。これ、App Store も Google Play も同じような評価になってると。いうことで、マイクロソフト的には、大きな変更となった今回のバージョンに対して、スカイプユーザーから多数の有益なフィードバックが寄せられたということで、有益なフィードバック、単なる批判だと思いますけどね。その批判の一部に、どのように対応しているかを大まかに説明をしたということらしいですね。とにかく使いにくくなっちゃったんでね、なんとかしてくれって感じがしますよ。
あの Mac のスカイプも嫌だ、前のがいい。
あ、そうだね、今もうスキーちゃん新しいバージョンに変わってるはずだもんな。
もうすごい使いにくい、嫌だ、嫌い
マイクロソフトさん、なんとかしてくれですね
前のでいいのにね。
ね、前のデザインが良かったのにな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 無料のランサムウェア対策ツールランサムフリーサイバーリーズンジャパンが提供という記事が上がってました。これはあの対象は Windows になっちゃうんですけどもね、 MacOS は特に関係はないんですけども、サイバーリーズンジャパン株式会社は18日、個人中小企業向けのランサムウェア対策ツールランサムフリー日本語版の無償提供を開始しました。対応 OS は Windows 10 8.17、 世界 Windows サーバー2012リリース2、2008リリース2が対象ということでまあ今はちょっと落ち着いたのかな、ランサムウェア一時えらいことになってましたけどな。
うん、
あの身の代金を要求するやつ。
ああ、
でこれをまあ入れとくと対策してくれるということだそうですよ。で他のセキュリティ対策ソフトの併用も可能で、インストールするとタスクトレイに常駐し、利用にあたって特に設定などは不要です。バックグラウンドで動作し、CPU リソースをほとんど使用せず、パフォーマンスに影響を与えないのが特徴ということだそうですね。で、ちょっと怪しい動きをすると、阻止しますかっていう、ポップアップが出るらしいですよ。
へー。阻止しますか。
まあ、Windows 使ってる方は入れとくといいでしょうし、会社のパソコンにはなかなか難しいかね。会社が一斉に入れなさいっていう指示を出せば、
そうそうそうそう、
いいんだろうけどね。
なんか勝手にね、落としたりしたら怒られる。
多分まあ会社のはそういうことになってるんですよね。好きなとこの会社はそのランサムウェア対策とかってやってるの？
特に何も問題が起きてないんで。
まあそれが対策した上で問題が起きてないなら別にいいんだろうけどね。たまたま問題が起きてないだけだと、またいつ攻撃を受けるか分かんないですからね。ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次は iPod ラブさんの方にあった記事です。ワンパスワード、ワンタイムパスワードがクリップボードに自動コピーされるようにという記事が上がってました。 iOS、 Mac 向けのパスワード管理アプリのワンパスワードがバージョン 6.8 へアップデートされ、ワンタイムパスワードの取り扱いがこれまでより簡単になっていますということですね。
これワインタイムって書いてあるよ、間違いか。
あれ本当だ、ワインタイム、ワインタイムパスワード、ワンタイムパスワードじゃないの？
あ、その後はワンタイムに戻ってる
だよね。これ誤植だよね。
ワインタイムってワインの間に聞いちゃう
ガンちゃん喜びそうだな、iOS と Mac ともにバージョン 6.8 にアップデートがかかってますが、6月18日現在Mac App Store のものはまだバージョン 6.7 のまだそうですね。
6月18日じゃなくて7月18日じゃない？
あ、7月18日ね、それぞれワンタイムパスワードの有効時間の表示とクリップボードへの自動コピーが行われるようになっていますということですね。ワンタイムパスワード、私はめんどくさいんで設定指定してるとこは全くないんですけどね。ただワンパスワードの中でこのワンタイムパスワードが使いやすくなりましたよってことらしいですよ。ワンタイムパスワードを使っていらっしゃる方は、あ、ただこのワンパスワード自体がなかなかいいお値段するからね。
そうなんだね。
iOS 版が1200円ぐらいだったかな。 Mac 版はもっと高かったんですよ。倍ぐらいしてたんじゃないかな。
へえ。
多分
違ったかな
確か有料は有料ですよ。
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらはキナウキナさんの方にあった記事です。 LINE モバイル、 LINE ミュージックオプションを提供開始という記事が上がってました。本日 LINE モバイルが LINE ミュージックのチケットの別途購入が不要になる LINE ミュージックオプションの提供を開始しましたということですね。LINE ミュージックでチケットを別途購入すると通常は月額889円ですが、 LINE モバイルの LINE ミュージックオプションは最大2ヶ月無料、その後は月額500円、ただし7ヶ月目以降は月額750円になるということで、少しお得になる、まあ、LINE モバイルを使っていればの話ですけどね。若干お安く使えますよってことらしいですよ。
でも LINE ミュージック安いんだね。
そうだね、889円か。 iTunes ミュージックは980円に税金だよな。
980円だよ。
あ、税込みかいね、あれ
多分980円だよ。
ここに表示されてるのは税抜きって書いてあるからな。
税抜き？
うん。多分この889円に 8% の消費税がかかるんだと思う。LINE ミュージックはこれは税抜き価格が表示されてるみたいですよ。
889円？
うん。かける 1.08。
960円。
若干安いか。
ちょっと
安いか。はい、ということで、まあ、LINE モバイル使っていらっしゃる方は使ってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース7月18日でした。それではエンディングに行きまーす。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はーい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はーい、昨日の夜お散歩さんが、気になって調べてみたら新地ちちちんちんちん新新千歳の滑走路はすべて002度182度のようです。同じ方向が4本以上あるときには10度ずらして命名するというルールもあるようです。ちなみに3本なら LCR となります。考えてみたら非異名に角度がついたやや平行だときです。
ありがとうございます。あ、4本だとそうだね、わざとに数字をずらすんだよね。
で3本あるとレフト、センター、ライトとアルファベットを使い分けるのね。はい、ありがとうございます。ございます。
そして1516回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、そういえば羽田の 34LR の逆側 16RL は市街地を低空飛行することになるのでほぼ使われることはありません。私が空港に詳しいのは僕は航空管制官
僕は航空管制官
というゲームが好きでずっとやっていたからです。
はい、 ありがとうございます。こういうゲームがあるんですよ。自分が管制官になって飛行機を降ろしていくやつ。
みっちゃん好きそうだね。
僕も持ってましたよ。
道理で。
Windows 版は買って遊んでましたけどね。Mac 版は、Mac 版はあるのかな、どうなのかな。iOS 版は確かありますよ。ちょっとチャッチいけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、としログさんが、ヤフオクとフリマアプリの違いは値引き交渉ができるってのもあるけど、最大の違いは支払いを出品者に直接振り込むのではなく一旦アプリ事業者に預け、その通知を受けて商品を発送する。受け取り後物に問題なければ OK サインを出す。するとお金を振り込み申請をして受け取れる流れです。
はい、ありがとうございます。
このやり方はあの楽天オークションがそうだったよね。
ヤフオクも今このやり方が選択できるんじゃなかったっけ。
いや、ヤフオクは直にやり取りだもん、出品者と。
あら、楽天か。
楽天、楽天の間に入ってた。うん、
そうだね。
うーん、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ジミーちゃんが使ってないから使ってもらえる人に譲りました。ケイタ君男前。
男前、
かっこいいよね。
うん、
あの私にくださった MacBook Air のことですね。
そうですね、
かっちょええね。もう本当に綺麗だもん。傷一つなく、これ全然使ってないんじゃないってぐらい綺麗なんですよ。
うん、
すごいね。
はい、ありがとうございます。
ヤシティさんが昨夜の名古屋港祭り花火大会のファイル。もう花火大会、
本当だ。
おー、きれいきれ
い。お
ー、きれいだね。もう花火
なの。これ左端は花火じゃないのか。
違う違う、
これ観覧車か。
そうだね、きれいだね。うわー、もうこんな季節なんだ。
やっぱどこも最後は派手に打ち上げるんだな。
うんだね。よその花火見たことがないもんで。
あの松山水郷さんも綺麗だよな。最後
でもなんかあんまり見れんかったじゃん、去年の場所。
まあ場所はね、
なんか今年は行こうって言わんけいかんのでしょうけ。
行くで。
聞いてない、行かんって言ったじゃん。私がせっかくさ今年サプライズで浴衣だけ楽天スーパーセールの時に、なんか浴衣売っとったけ内緒で買って花火行く時に来てびっくりさせようかと思ったら行かんよとか言って買わんかったのに、今さら行くって言うなよ。
買え買え。
もう今買えん。普通の値段じゃ買えない。
楽天スーパーセールもだってプライム会員じゃないと。あ、楽天スーパーセールか。
何言ってんの？何言ってんの？
アマゾンじゃないね。
何言ってんの？ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュリーちゃんが、1516回拝聴。スキちゃん、どこかの誰だかが言うとった。では何も伝わらないよ。知っているということを伝えたい。良い括弧面白いネタたくさんお持ちでリスナーとしても何よりです。それ結局何褒めてくれとるんこれ。
うん、おじょくっとる。
すいません、もう本当にあの知っとることが中途半端なんですよね私。
うん、うん、中途半端。
誰かが言うとったとか何やら何やらだってよく言いますけどすいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
今度からちゃんとメモしよう、すぐにその即座に。
そのメモどこやったか忘れるんよな。
いいだっけ昨日もその強盗の駅で水風見た後に駅員さんが20日の朝おいでって言ってくれたことをすぐに、うん、待ってくださいメモしますからって iPhone にメモしたはいいけどさ、あの、うん、20日6時7分水風ってメモしたんよ。
うん、
で今日みんなに何分ぐらい止まるんって言われて、確か5月いたとか、あんなに5月いたっけ、5分か15分かどっちかってえらい違いじゃんとか言われて、すいません付き合いまった爪が甘い。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、私からいきますか。
どうぞ。
この間の日曜日やっとエアコンがついて、
おめでとう。
涼しい快適なナイトライフを過ごす空は飛ばないよナイトライフを過ごせるようになったと思ったらですよ、下の今のエアコンも壊れちゃいましたよ。
おめでとう
もう一個エアコン買わなきゃいけなくなりましたよ。
こうやって空耳で言うと、もしかしたら誰かが使ってないのがあるので使ってもらえると言ってくれんかね
ただエアコンはあれ取り付け専門の知識がいるからなそういうわけにいかないよな。スキちゃんみたいにググってなんとかしようというわけにもいかんしなでもよかったボーナス好きで
大変だね。あんた今年はなんやかんやら、あの3月に車上荒らしにあってから、まあいろいろお金のいることが。
そうだね。
まあ私も人のこと言われんけどな。
うん。はい。でスキーちゃん、なんか皆さんに聞きたいと。
そうなんで教えてほしいことがあるんですが、昨日無事にシエラ再インストールしてセットアップ完了してやったーって思っとったら、画面の左上に今すぐ見よう。でなんかドームシエラの説明みたいなこんな細長いプッシュが出とって、なんか表示って出とったんだけど、うん、あこれゆっくり見たいなと思って置いとったんですよね、水に今夜でも見ようかなと思って、
うん、
でさっき休憩時間に MacBook ストア、 MacBook じゃない
MacApp
ストアを前の MacBook の時一回も開いたことがないよってみっちゃんと話しながら、その MacBook ストアじゃなくて MacApp ストアを開いとったら、なんかそのプッシュが勝手に開いて動き始めたんよ、その動画みたいなのが、うん、でいやこっちじゃないこっちじゃないって言って避けたつもりがそれが消えてしまって、プッシュはもちろんなくなったけど、どこから開いて見れ、あの始まったんかがわからんで、あの、うん、なんかあの左側にバーっていろんなカテゴリーがあって、ちらっと見た時なんかトラブルシューティングがどうのこうのとか、だけど多分こういう時はどうするんかみたいな項目があって、そこをクリックしたらそれについての説明が見れるような作りだったんだけど、
うん、
どこに行ったんだろうで、あの見たかったのに、その今どこにもいないんで探してたんですけど、どこにもいないんですよ。で3つはも知らんっていうし、あのネットでちょっと今見たけど全然答えが出てこなくて、誰か教えてください、そのちっちゃなプッシュで見れたシエラの説明ガイドみたいな見たいんです私
どこへどのアプリを起動すると見れるのかとか、
何を開いたらとか、どこに隠れたんかとか、あの分かる人がおったらぜひ教えてください。私ちゃんと見たいんよ、見ようと思う。
スパイ大作戦と一緒で自動的に消滅したのかもしれない。
いやいやいやいや、なんかね、あの一瞬そのシエラのこの壁紙があるじゃん、岩山の、
うん、
それがなんか出てきてバーってなんか動きよったけど、動画だと思うんだけど、
うん、
見たい。
どこに行ったんだって、
誰か教えてください、お願いだから
僕でもそんなの見たかな、私見た記憶はないんだな。
あなたたちはその慣れてるからそんな必要ないんかもしれんけどあの私はちゃんとせっかくだけちゃんと使えるようになりたいなって思った矢先にこれですよ
というわけで、そのガイド？
ガイドなんかね、うん、ツアーガイドっていうかその動くようなやつだけ、まあ、シエラの説明ガイドみたいな、
うん、
なんかねすごい、うん、見やすそうだったよ。 今すぐ見てってプッシュが来とったのに、私が今すぐ見んかったっけいけんのかもしれんけど、
へそ曲げたんかもしれんな。
だってと思って見てないんですけど。
はい、ということで、そのなんやらかんやらが見れる方法をご存知の方ご一報
をお願いします。もう今すっごいストレスになってる、もう見れんかってメラメラモヤモヤ、
まあ、キーボードが光っとるのがなんかスケちゃん喜んでるんですけどね
、うん、すごい上から見たらそうでもないけど、こう斜めから見たら下が光っとって、あの電気してみたいよね、さっき部屋の電気真っ暗にしたら、うん、おーなんか、うん、ちょっとなんかすごい、うん、興奮してます
かに興奮、目新しいもなんか見つけた。
目新しいもね。まだそんなに触ってないんですけど。
うん、
あのまあマックにシリちゃんがおるのにちょっとおおって感じ。
ああシリちゃん。
で、MacBook はライオンさんだったんだけど、iPhoto だったんよね。そのなんか新しく写真のアプリに変わったって言ったけど、私はもう iPhoto のまんまだったんですけど。データ移行したからああいうことおるんよ、ここの、あのこのお立ち台のところに。
ああそうか。
だけどね、あの駐車禁止みたいなマークついてる
の。ああもう使えなくなってるわけだ。
でこの中にあった写真どうしたと思って。
あだから写真アプリ立ち上げたら多分写真のアプリで見れるようにファイル変換かなんかしてくれるはずだよ、うん、
そうなんだ。
うん
そうなんだね。なんかね、
収録が終わってからやってみな。
あと一つ気になったのが、なんか、うん、キーノートとかページーズとかナンバーズとかって、これってそもそも、うん、あのあれオプションじゃなくって、オプションじゃなくて標準装備じゃない？
標準装備だよ。
そうなん。なんか昨日、なんかやっとった時に、これはあなたが買ったんじゃないけど、どうじゃらこうじゃらってメッセージが出たのよ。
うん、
え私が買ったんじゃないけなんかアップデートができんのかなんだかってメッセージが出てて、えで、あの私にまつわる人って言ったらお散歩さんと圭太くん、
うん、
だけど、え私が買ったんじゃないってどういうことと思って、その時に MacBook Store を開いたけど別に何も異変はないし、何これと思ったんだけど、
Mac App Store ね、
Mac なんて言った、
MacBook Store。
もうダメだもうやばい、あのもう私の中にあのインストールされた
あ購入履歴がないってこと？
MacBook Store？
Mac App Store ね、
あのなんかあなたが買ったんじゃないとかって突然なんか乱暴に言われて、え何のことみたいなだけ、まだねお金払ってないけど、まあ、ケイタ君のもんじゃあるけどさあとまだレンタル状態だっけね。
でもデータ移行は MacBook からやったんだけどな。
ちゅうことはお散歩さんの何かってこと？
MacBook の時にでもページとかなんか開いたことあるだろ？
あんまり開いてないと思う。
1回も開いてない？
1回もなんだ
今立ち上げてごらん。
何を？
ページでもナンバーでもキーノートでもいいけど、
キーノートやったらなんか
いや今開いたらなんてその出てくるメッセージ、正確な、うん、
いやメッセージは出てこない。昨日なんかの表紙に出てきたんだけど今は出ない。何の瞬間だったかがそもそも分かんない。なんかね
分かんない。再現性がないってこと？
あ？
再現しないってこと？
いや、なんかしようと思ったらできるみたいだけど。
普通に立ち上がる。
ん？うん、立ち上がる。
普通に立ち上がる。
立ち上がる。
じゃあ問題ないんじゃね？
はあ。
はあ。はあ。
なんか、まあ、なんか、ちょっと不思議ちゃん状態ですけど。まあ、ねえ。
寝られないね、夜。
いや、寝るよ。なんか今日すごい疲れたけ寝るけど寝るけど、うん、寝るけどさ、なんだかなんだかね、なんだかなんだか困ったな。でもすごい嫌だ、あのシエラがめっちゃ気になる。でもまだそんなに色ってないけど、何か例えば iBooks こうクリックしてもようこそ始めようって出るし、うん、そんな感じ。
iBooks？
iBooks。
マックアップスなのと。あ、iBooks のこと。
iBooks。あの、何開いても、あの、マイクロソフトエクセルとか開いても、なんか、まあ、初めてだね、みたいな感じだし。なんだ？
なんだ？
っていうか、まあ、まずは、あれ教えて。
そのガイド。
シエラのガイド。
皆さんヘルプです。
よろしくお願いします。
はい、
以上空海 IT ニュース7月18日でした。お届けしたのは、
下の今は16畳もあるけどいくらかかるんだろうのみちゃんと。
なんか今が暑くて家族だんだんできないんじゃない。
ああ、でも扇風機でなんとかしないでるよ。
そうですか。今日はあの、お昼に主婦軍団で昨日の水風見たの話で大盛り上がりした月ちゃんでした。それではまた明日、三四、ただ
もだんだ。ただもだんだ。
あった？
ん？
今の合ってないよ、全然。
そう？
うん。まあ、いいか。
番組で紹介します。 for it on the IT news.